中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院薬剤部の藤田正樹先生にお話を伺っていこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お久しぶりですね。はい、今日は抗菌薬適正使用支援チーム、はい、AST 発信というお話をしていただけるということなんですが、はい、初めてこのチーム名を私自身が耳にしました。西宮市立中央病院に抗菌薬適正使用支援チームという新しいチームができたんですか？
はい、そういうことです。2018年4月より、抗菌薬適正使用支援チームによる活動を開始しております。
省略してこの抗菌薬適正使用支援チーム AST というようですけれども、はい、この抗菌薬適正使用支援チーム、どんな役割があるんでしょうか？
はい、抗菌薬適正使用支援チームの英語の名称というのは、はい、アンチミクロバイアルスチュワードシップチームと言います。それぞれの頭文字を取って、以降は略語としてまあ AST と、言い換えていきます。
はい、
そしてこの AST の A、 アンチミクロバイアルという A 単語は、抗菌薬あるいは抗生物質という意味です。
はい、
そして次の S、スチュワードシップというのは質次的なとか支援的なとか表現される英単語ですが、うん、日本語的にしっくりくる表現といたしましては、おもてなしといった意味合いの方が分かりやすいかもしれません。
おもてなしですね。
はい、
はい、
つまり、処方される医師の先生方に寄り添いながら抗菌薬を適正に使用していただくように支援していこうとするチームなのです。
うん、それが抗菌薬適正使用支援チーム AST ということですね。
はい、
この抗菌薬を適切に使用していく必要はどうしてあるんでしょうか？
はい、抗菌薬の使用にあたっては第一に患者さんの容態を考えます。
はい、
抗菌薬は感染症に対して使われる薬ですが、うん、感染症の中には非常に危険な、すぐさま死に直結する重症感染症もあるため、入院当初から早期に支援していくことが望まれます。
はい、
また抗菌薬使用にあたって副作用が生じていないか継続したフォローも必要です。
はい、
そして大事なのが今全世界的に問題となっている薬剤耐性菌を生み出さないこと、薬剤耐性菌を広げないことを意識しながら抗菌薬を使っていく必要があります。
うん、ちょっと世界的に問題となっているという言葉で出てきましたが、この薬剤耐性菌というのは何でしょうか？
はい、一言で言いますと抗菌薬が効きにくいばい菌のことです。
はい、
抗菌薬が効きにくいばい菌がどうして出てくるのかと言いますと、うん、抗菌薬の不適切な使用が原因と言われております。
つまりは抗菌薬を間違った使い方をしてしまうと薬剤耐性菌が出てくるということなんですね。
はい、例えば感染症を治療するのに必要な抗菌薬の使用方法があります。
はい、
抗菌薬は感染症治療の原因となるばい菌をやっつける薬ですが、
うん、
1回で使用する抗菌薬の量が少ない場合はばい菌が生き残ってしまいます。
はいはい、
生き残ったばい菌は抗菌薬に対して少し強い性質を持ったばい菌であり、
うん、
そのばい菌が増えてしまうというリスクがあります。
はい、
中途半端に少ない量の抗菌薬を繰り返し使用するたびにさらに抗菌薬に強いばい菌が残っていき、このばい菌がどんどん増えていくことになります。
うん、
このようにして生み出された薬剤耐性菌が出てきてしまうと 感染症の治療が難しい状況となってしまいます。
ああ、なるほど。せっかく使っている抗菌薬なのに使用する抗菌薬の量が中途半端だと耐性菌が残って増えてしまうということなんですね。
はい、そういうことですね。
はい、
はい、しかし逆に抗菌薬の使用量が多すぎるとなると、
はい、
薬の副作用が生じる場合があり注意が必要です。
うん、
感染症が治療できて副作用も生じないちょうどいい分量の抗菌薬を使用することが重要です。
はい、
そして抗菌薬は漫然と長期にわたり使用するのではなく感染症が良くなったと判断した時点でスパッとやめるのが理想的な抗菌薬の使い方と言えます。
なるほど。抗菌薬がちょうどいい分量でそしてちょうどいい使用期間を考えて AST つまり抗菌薬適正使用支援チームが処方される先生方を支援しているということなんですね。この AST のチームの構成メンバーが気になるんですがどのようなメンバーになっているんでしょうか。
はい、抗菌薬は感染症に対して使われるお薬であるため感染症をよく知った医師がいます。
はい、
そして抗菌薬の使用に精通した薬剤師と感染症の原因微生物を見つけ出す検査技師、
うん、
感染症の拡大を食い止める看護師が主要メンバーとなっています。
はい、
AST のメンバー間の情報共有といたしまして週1回ミーティングをしていますが入院患者さんの状況は刻々と変わるため、適宜検査の結果などの情報を連絡を取り合って連携しております。
様々な医療職種の方々が関連していらっしゃるということなんですね。はい、その中にですね感染症の原因である微生物を見つけ出すという検査技師の方馴染みがちょっと少ないんですけれども、はい、AST における検査技師さんの役割について教えてもらっていいですか。
はい、検査技師さんの役割の中で微生物検査が主に AST の業務に関わってきます。
はい、
感染症の治療のためには感染症の原因となるばい菌を見つけることが重要です。
うん、はい、
そしてこんな種類のばい菌が感染症の原因となっている可能性がありますよと、うん、いち早く AST のメンバーに伝えて治療に役立てるという重要なポジションになっております。
はい、
例えば血液を介して全身に菌が回ってしまっている状況、菌血症とか敗血症と呼ばれる感染症があります。
はい、
血液の中には本来ばい菌がいることはありません、
うん、
しかし何らかの原因により血液中にばい菌が入りますと血圧低下を伴うショック状態などの大変危険な場合があります。
うん、
検査技師さんは採血した血液から原因となるばい菌を培養という方法でうまく増やしてそのばい菌の正体は何か判断する検査をしております。
感染症の原因のばい菌が分かったということは感染症を引き起こす犯人を捕まえたっていう感覚みたいですね。
まさにそういうことですね。
うん、そうですね。
はい、
うん、
この原因のばい菌の正体が分かれば、
うん、
そのばい菌が苦手な抗菌薬に変更して治療しましょうというアドバイスができます。
はい、
主治医の先生方と十分な話し合いをした上で感染症の治療のために最適な治療ができるように支援することができます。
うん、なるほど。薬剤師さんもこのメンバーに入っているということなんですが、
はい、
薬剤師さんからの立場からは抗菌薬全般における支援というのはどのようにしていくんですか。
はい、そうですね、AST における薬剤師から医師への支援に関しては抗菌薬に関連する多岐にわたる業務があります。
はい、
介入のきっかけは AST の薬剤師が携帯している電話のコールから始まる、
うん、
医師からのコンサルテーションが多いです。
うん、コンサルテーションつまり相談を受けるっていうことでしょうかね。
はい、
はい、
この患者さんはこういう感染症と思うが最初に使う抗菌薬は何がいいかといった相談や、
うん、
抗菌薬の使い方つまり1回にどれぐらいの用量を使用して1日何回いつ使用したらいいかといった相談がよくあります。
うん、
抗菌薬の選択や、使用量決定においてさまざまなことを考えた上で 薬剤師から医師へ提案させていただいております。
このどの、ね、抗菌薬を使ったら患者さんの感染症が良くなるかっていう考え、いろんな選択肢が出てきそうですね。
はい、感染症はばい菌が原因で発症しますが、
はい、
一番最初に、抗菌薬で治療するときはどんなばい菌が感染症を悪くしているのか、ということを推測するところから始まります。
はい、
感染フォーカスと言いますが、感染症を起こしているのは体のどの部分でどの臓器なのかを確認し、その部位による可能性の高いばい菌をまず考えます。
はい、
その上でどの抗菌薬が良いかを考えます。原因菌に対して効きやすい抗菌薬とそうではない抗菌薬があるためです。
はい、
そして薬剤耐性菌を生み出さないために必要十分な使用量はどれくらいかを考えます。また抗菌薬を投与した後、感染症を発症している臓器に抗菌薬が十分行き渡るかも考えます。
はい、
例えば、髄膜炎の患者さんでは髄膜炎の患部にほとんど届かない抗菌薬があるためです。さらに、患者さんの肝臓あるいは腎臓といった、機能も考えます。
はい、
つまり、抗菌薬には肝臓に影響を与える種類の抗菌薬もあれば、腎臓に影響を与える抗菌薬もあるため、例えば腎機能が悪い患者さんでは抗菌薬の使用量を少なく調整することも必要となるからです。
感染症や抗菌薬の特徴を知った上で使用していくということが重要なんですね。
はい、
その上で抗菌薬の使用量を考えていくとなると難しそうですね。
はい、そうですね。
抗
菌薬の使用量を判断するためには薬物血中濃度モニタリングという方法を活用することもあります。
あ、初めてまた言葉が出てきました。薬物血中濃度モニタリングですか？
はい、これは血液中にどれくらいの抗菌薬が含まれているか、採血した血液を検査する方法があります。
はい、
抗菌薬の濃度が低すぎても感染症の治療はうまくいきませんし、
はい、
高すぎると抗菌薬の副作用が出るリスクがあります。抗菌薬の有効性と安全性を考える上でAST から医師へ薬物血中濃度モニタリング検査を提案することもあります。
なるほど。この AST というチーム、抗菌薬適正使用支援チーム発信しまして、ちょうど2018年の4月に発足してますので、およそ今現在で1年半経ってますけれども、 AST に関わってお医者さんとともに抗菌薬の使用を支援した方というのはどのぐらいの方いらっしゃいますか？
はい、2018年の4月に発足しておりますけれども、
はい、
2018年度1年間で、314件の症例に AST が関わりました。
はい、
主治医の先生方と相談し、感染症の経過をフォローしながら、抗菌薬の選択あるいは使用方法に関して支援していきましたけれども、その約8割の患者さんは治療がうまくいった結果となりました。感染症を考えて、患者さんに合わせた抗菌薬を必要十分量使用することにより、感染症の治療期間が短くなったと思います。
はい、
また抗菌薬を漫然と、使用するのではなく、場合によっては AST から医師へ中止の提案もさせていただいたこともありました。そしてその結果として、入院患者さんに使用された抗菌薬の全体の量は AST の開始の前の年度と比較いたしますと約 12% 減少しました。
大きいですね。
はい、この抗菌薬の 12% 減少したという薬の値段で表しますと、約560万円となります。
はい、
このように抗菌薬をうまく使用することによって医療経済的なメリットもあったことが分かりました。
この西宮市立中央病院の AST のような活動というのは全国的に広まってきてるんですか？
はい、2016年に日本政府が出した薬剤耐性対策アクションプランという行動計画を発表してから、 AST の活動は急速に広がってきています。
この薬剤耐性対策アクションプランというのは何ですか？
はい、薬剤耐性菌に対する問題は世界中で注目されています。薬剤耐性菌に対する有効な対策が行わなければ西暦2050年には耐性菌による感染症の死亡者が1000万人に及ぶであろうと、世界保健機関が警告しました。
はい、
これを受け、世界各国で耐性菌に対する基本姿勢を政府主導で打ち出しています。
はい、
日本政府が出した薬剤耐性対策アクションプランには薬剤耐性に対する知識や理解を深めて、専門職だけではなくて、国民へ教育を推進することや、薬剤耐性及び抗菌薬の使用量を継続的に見ていって、薬剤耐性菌の変化や拡大を把握していくことなどが挙げられています。
はい、
挙げられた項目の一つには抗菌薬の適正使用があり、国を挙げて抗菌薬適正使用を支援していこうという方針になっています。
なるほど。私たち患者の立場としまして、抗菌薬を適正使用していくといった考えからできることというのは何かありますか？
はい、例えば一般的に風邪または感冒と呼ばれる感染症が身近だと思いますので、はい、お話しいたします。
はい、
風邪の原因微生物の約9割はウイルスです。しかし、実は抗菌薬はウイルスには効き目がありません。
あ、そうなんですね。
はい、大部分は抗菌薬が効かないタイプの風邪であり、一般的には、抗菌薬の出番は必要ないとされています。
あら、今お話聞くまで抗菌薬が効果を発揮してばい菌をやっつけた結果風邪が治るものだと思ってました。
はい、溶連菌あるいは、マイコプラズマと呼ばれるばい菌が原因の風邪には抗菌薬が確かに効果的です。
はい、
しかしこれは、風邪の割合の全体からいたしますと約1割だけのケースです。
そうなんですね。
はい、風邪をひいたらすぐに抗菌薬を飲むという考えではなくて、抗菌薬が本当に必要な風邪かどうかを医療者側は、慎重に 見極める必要があります。
はい、
抗菌薬が必要とお医者さんから判断された時には、患者さん側で抗菌薬を使う際に気をつけるべきことは中途半端な使用をしないことです。中途半端な使い方によって抗菌薬の効果が十分に発揮されるだけではなくて、薬剤耐性菌を生み出される可能性があるからです。
はい、
ですので、抗菌薬の使用の原則は、熱などの症状が引いても処方があった日数はすべて使い切る、飲み切るといった考え方が大事です。
はい、感染症の治療に処方された必要な抗菌薬は中途半端な使用をしないことがとても大切ということですね。
はい、そういうことですね。
はい、皆さんも十分にお薬いただいたときには自分の判断でお薬をやめないように気をつけていきましょうね。今日は抗菌薬適正使用支援チーム発信という話を藤田先生にいただきましたが、ここで最後に一言お願いいたします。
はい、本日のお話はいかがだったでしょうか。当院での AST について紹介させていただきました。また、薬剤耐性菌を生み出さないためには抗菌薬の適正使用が大事であること、中途半端な使用をしないということもお話しさせていただきました。これからも普段使っているお薬でご不明な点がありましたら、薬剤師までお気軽にお尋ねくださるようにお願いいたします。
はい、
はい、本日はどうもありがとうございました。
今日は西宮市立中央病院薬剤部藤田正樹先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。